それでは聖書を読み出します。ヨハネの17章1節から3節までお読みいたします。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光も表してください。それは子があなたからいただいていたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一まことの神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。それでは、主を知って生き生きと、という題で、宮内先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
はい、それでは、話させていただきます。ニューヨーク日本語協会の皆さん、おはようございます。改めて。そして、お久しぶりです。2017年6月末に日本に帰国しましたから、5年ぶりです。本当にびっくりです。長かったような、短かったような。今日はこの間の神様の導きの証をさせていただきます。帰国する直前にニューヨーク日本語協会を訪ねてくださった方を通して、帰国後すぐに横浜の教会で特別伝道集会に招かれました。感謝あふれる集会でした。帰国後すぐにこのような導きがあったものですから、そのような形で伝道の道が開かれていくものと思っていました。でも開くことはありませんでした。とりあえず生活していかなくてはなりませんので、地元の年金事務所の半年間の契約社員をしました。半年後、次に行ったのは測量会社の臨時社員の仕事。旭川から北部に伸びる道路の点検の仕事がその仕事でした。正社員の方と2人で片道1時間ほどかけて山間部の道路に出かけていき、山側の崖を数十メートル登りながら山肌の状態を見たり、逆に谷の方に数十メートル下りながら盛り土の状態を確かめたり、作業着とピンのついた特殊な長靴、背の高さほどある藪をかき分けて進むための鎌が私の必需品でした。斜面で滑りそうになったりするのは日常茶飯事。毎日泥だらけになる仕事でした。でも仕事そのものは私はとても好きでした。問題は人間関係です。社員の方がすぐ怒る方でした。一度説明したことを聞き返すと怒られ、間違ったやり方をしたらまた怒られ、それもネチネチと。彼の望むように私が動かないとすぐに怒られました。毎日何度も何度も怒られます。私が鎌で藪を切り開いて道を作ったところを、彼はカメラを持ってついてきます。そして写真を撮るべきポイントにつくと写真を撮ります。そして今度はまた藪を切り開いて車に戻ります。その間も道の作り方、問題箇所を見つけること、ことごとく後ろから文句を言ってくるんですね。私としては、私を見てる暇があったら自分でも問題箇所を見つけて写真撮れよと思うぐらいでしたけれども、毎日がとても苦痛でした。それで家に帰って妻に、今日はこんなこと言われた、こんな態度取られたとか報告しました。でも妻は私の期待したような態度は取ってくれません。共感してもらえている実感がないんです。そこで、はたと気づいたんですね。そして聞いてみました。え、ひょっとして俺もっとひどかった？答えはイエスでした。ひえ、まだ反省しないといけないのかよとか思いましたが、改めて自分のかつての行動を振り返って謝りました。そんなことを続けながら測量会社での機関従業員の仕事が終わります。年末だったのですが、今度は年明け早々入院ということになりました。地の手術なんですね。10日間入院しました。 で、出てきて、まあ、この時は、ちょうど、失業保険もらえたので、それで行けましたけれども、その次に働いたのが、現在も働いている、旭川市の子ども活動センターでの契約社員の仕事です。施設の運営管理の仕事です。掃除や草刈り、雪かきなど、肉体労働と、青少年向けの活動の企画運営です。ほとんど男性はいません。頻繁に人が辞めていく職場でした。今61歳ですが、60歳ぐらいからですね、だんだん記憶力や理解力が落ちてきていて、他の方々と同じように こなせないことが増えてきて、ここでもよく怒られました。この間、一方で働ける教会は見つかりませんでした。知人家族と家庭集会をしばらくやりましたが、そこに新型コロナウイルスの問題が起こって、続けられなくなってしまいました。そんな中、昨年の春、申請していたグリーンカードくじ当選の通知があったんです。あ、アメリカに行けると思いました。当選番号がだいぶ大きかったのですが、毎回書類不備やミスでかなりの人がビザ取得にまで至らないと。で、十分可能性があるからって言ってエージェントに言われて、書類の準備など写真やら何回でいっぱい英訳したりですね、しました。ところが、トランプ政権の時に移民手続きに長期間ストップがかかってしまって、結局期限切れでダメでした。先が全く見えなくなったんです。そしてどうしようかな。去年の9月、私は何年かぶりで旭川環状線30キロの祈り歩きに行きました。心にあることを訴えたり、賛美したり、以前は5時間で歩けたところを6時間かかって歩きました。祈り終わったとき、私の心は割とすっきりしてたんです。終わるにあたって神様に祈りました。わかりました。私は牧師としてはもうお役に立てないんですね。それなら、改めて私は家族や周りの人をあなたの宝物として大切にしていきます。今の仕事は精神的にも肉体的にもちょっと難しいので、別の仕事を探させてもらいます。すみません。私の願いは一つ。神様の嬉しい知らせを一人でも多くの人に伝えたい。よろしくお願いします。そう言って祈って、この祈り歩き終わりました。その数日後、何年も連絡を取っていなかった知り合いの牧師から電話がありました。私は外出中で妻が電話に出ました。そしたらその方は、私に直接伝えてもダメだと思ったらしく、妻に要件を伝えました。ダメだとは思いますが、自分が今働いているリゾート地の結婚式場で、牧師の欠員が出て、代わりの牧師が見つからずに困っています。無理だとは思うんですけれども、宮内先生にやってもらえませんかというものでした。外出から帰ると、妻が電話のことを話し、これは導きでしょうって言ったんです。そんなこと言わないんですけど。私はとにかく一度支配人にお会いすることにしました。そして星野リゾートトマムというところにある世界的に有名な建築家安藤忠雄さんという人の設計した水の教会でウェディング牧師として働くことになりました。毎週半分はトマムに泊まりに出かけてきてウェディングの指式をしています。スタッフにクリスチャンはいません。また結婚式を挙げる人たちもクリスチャンではありません。なので、毎回伝道集会のようです。本日の聖書の箇所にイエス様の言葉が書かれています。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。私はウェディングに集まられる方々、そしてスタッフにわずか5分ほどのメッセージを用いて全知全能の愛の神様を紹介しています。反応はいろいろです。でも主が多くの人の心に触れておられるのがわかります。神様とつながれることをお伝えしたら、あとは聖霊様にお任せです。こんなポンコツボンクラ宮内を救い続けてくださっているイエス様は、必ずこの方々を救い、いずれ天国で合わせてくださると信じています。楽しみにしています。最後に、私のそのウェディングメッセージをお聞かせします。聖書から一箇所を読みします。 愛という言葉が何度か出てきます。愛という言葉が聞こえたら、ご自分が愛だと思って聞いてください。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。いかがでしょう。忍耐強い。情け深い。妬まない。自慢しない。苛立たない。恨みを抱かない。すべてを信じて、すべてを望んで、すべてに耐える。なかなか難しいことです。聖書に書かれている愛は、神様の愛が土台です。神様の愛は、どんなことがあっても決して見放すことも見捨てることもありません。永遠に変わることのない愛。聖書には、この愛で愛し合いなさいと書かれています。でも、先ほど申し上げたように、この愛は意外と難しい。ではどうすればいいのか。私は、愛する秘訣は完全な愛の方、神様とつながることだと確信しています。そうすれば、神様の愛がどんどん流れてきます。溢れてきます。私は神様があらゆることに働きかけて、今日、今夜、いや、そちらは今朝ですね。このズームを通して礼拝するように一人一人を導いてくださったと心から信じています。神様は私たち一人一人の命を確かな手で導いてこられました。この方の声、聞こえます。ただし、この方の声は細く小さいので、自分が大声を上げていたり、心が高ぶっていると聞き逃します。でも心を静めれば聞こえてきます。あなたは私の宝。かけがえのない私の宝。この声が必ず聞こえます。この声を聞くコツは感謝です。嬉しい時も嫌な時も。嬉しい時に感謝することだって誰だってできます。でも嫌な時に感謝することはそう簡単ではありません。でも聖書には万事は益とされる。すべてのことは益となる。どんなことも神様が必ず益に変えてくださると書かれています。私たち一人一人はいろんなところを生きてきました。そして今、大人としてこの場におります。しかし、生まれた時は泣くこと以外何もできない、とても脆い存在でした。弱くて脆い存在。おむつが濡れても、寂しくなって抱いてほしくても、お腹が減っても泣くことしかできない。動物たちとは違ってその期間が長く続きます。もし放っておかれたら大変なことになります。でも私たちが今ここにいるということは、あなたが泣いていた時にご自分の時間やエネルギーを犠牲にしてもものともしないで、あなたを抱きしめてくれた方がいらっしゃいます。それは、ご両親、ご家族、仲間、親戚の方、見ず知らずの人であった可能性もあります。その方々があなたを抱かれた理由は一つ。あなたがかけがえのない宝物だからです。一人一人は神の宝。だから、その命を大切にしなさい。これが聖書のメッセージです。しかし聖書は同時にもう一つ大事なことを教えます。それは罪です。罪というのは悪いことをすることではありません。自分が正しいと思い込むこと。自分の尺度でものを完全に見てしまうこと。そうすると自分が正しいと思って人を見ると、その人が宝物だと分かっているのに傷つける言動を取ってしまうことがあります。それが罪だと聖書は言います。でもそのようなものは神の愛に飲み込まれてしまいます。 私も妻と5人の子供がいます。どれほど痛み、傷つけることがあったでしょうか。でもその度に心を沈め、しまったと思うときに、神の声がどこからか響いてきます。その愚かなお前がまた私の宝。だから、もう一度立ち上がって、目の前にいる人を大切にしなさい。そういう呼びかけを受けて、今一日一日、周りの人を大切に生きようとしています。私たち一人一人、経験も、性格も違います。ぶつかることもあります。あるでしょう。でも、その時は心を低くして思い起こしたいんです。目の前にいるのは、私たちと同じ神様から宝物だと言われている存在。そのような存在、まず自分を愛することか、そして隣人を愛することを心から続けるときに、私たちは本当に神の愛に包まれる、素敵な人生を送れると心から信じます。では、お祈りをします。全能の主なる神様、感謝します。今このズームを通して分かち合うことができたことを感謝します。私が毎回語っているメッセージも今お伝えしました。私は神様を紹介しています。主よ、ありがとうございます。この働きを与えてくださってありがとうございました。毎日毎日があなたとの交わりなしには進めません。主よ、それはここにおられるお一人お一人もそうです。今ズームでつながっておられるお一人お一人もそうです。主よ、生きておられる場所でいろんな苦しみや困難があります。でも主は何度もおっしゃいます。あなたは私の宝だから、もう一度立ち上がって目の前にいる宝を大切にしなさい。そして私の細く小さい声に聞き従い、感謝に満ちて平安の道を生きよう。主よ、その招きを感謝します。どうぞ私たち一人一人が主の声をしっかり聞いて歩んでいくことができるように祝福して導いてください。私たちが弱く倒れるとき、お互いに手を携えることができますよ。ニューヨーク日本語協会を祝福してください。主をさらに祝福してください。お一人お一人は主の宝。私はこのお一人お一人を心に思うだけでも心が踊ってきます。主よ、今場所は離れていますけれども、みんな宝の存在、お会いできたお兄さんやお姉さん、弟や妹たち、感謝します。この家族をどうぞあなたが守り抜いてくださいますよ。手においてお互いに出会い、感謝に満ちて、また喜びの祝宴を祝うまで、私たちはこの地上を感謝に満ちて平安と愛を選びながら歩んでいきますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。Amen.